はい、なんか予告編だけ見るとすげえなんか喜んでる風な感じで見えるね。
うん、
まあ一応タカさん見たと思うんだけど、うん、どうでした？
いやあのね、うん、ちょうどそのここ1、さっきの話、1、2週間前に一気にスターウォーズを見た直後だったんで、
はい、
驚いたんですけど、はい、私オリジナル版の記憶がほとんどなかったんで、
はい、
で見たのは特別編の方なんですよ。そのリメイク
今回見た、今週見たやつ、
ね、今週見たやつが、なんで見た時に、うん、すげえってその生まれる前にこんなのができてた特別編の存在知らないから、特別編って言うんじゃなくて、オリジナル版が、もう、
70年代に作られた
ものだ
と思い込んでい
ます
。
すごい技術だなぁと思って、驚いていたのが、そういうことだったんだっていう答え合わせにはまずなったんですけど、
このドキュメンタリー。
このドキュメンタリーね。
タカさん個人の勘違いの問題です。
なるほどね。
あのね、驚きました。こんなにその、なんていうの、熱狂的なファンが、いるなんて。
世の中にね。
世の中に。世界中に。で、結局、その、なんていうの？あまりにも多分、その70何年に見た人たち、リアルタイムに見た人たちの衝撃が大きくて、見た時の。ファン、一ファンっていうか、もう、その作品を愛しすぎてるから、受け入れるし、そのフィギュアとかも何でも買うし、みたいなのも、ちょっとこう、マニア心を持つ私としては、気持ちはすごく。
マニア、なんつうの？
マニアあるあるだよね。
マニア強化。
意味ではあったけど、なんか、その2時間ぐらい通してずっと否定してるわけですよ。その、特別編があんまり、かましくねえぞとか。
つまり、オリジナルの456を愛するがゆえに、456の特別編や、エピソード1とか以降に関しても、なぜ作ったんだと。
そうね。
あんなのも面白くねえじゃねえかと、っていうスタンスに貫かれてるインタビューの集まりなわけね。
そうそうそう。で、123を、その、なんで作ったんだ、作る必要なかったんじゃないかっていうのは、見終わった後に思うとね。その、ワンが公開するぞっていう時には、ものすごい楽しみにして
、まあ、期待感で、
ね。期待感はあった。
期待を裏切って、期待値が高いのと、うん、あまりにその落差が大きいと、裏切りの。
うんうん、で、オリジナル版をね、その、もう、どんなものだったか見たことあるかもしれないけど、記憶にないんであんまりよくわからんのだが、そんなに違うものなんだねって。その、俺は素人だから、
うん、
そのスターウォーズにもともと熱狂的なファンではないから、うん、むしろその、なんていうの、最新の技術で、
うん、
CG とかなんとかって作り上げてくれた方が、うん、見せ物っていうか、なん
オリジナルと特別編の何が違うんだと、
うん。特別編の方がいいんじゃねえの、
むしろいいんじゃないっていう、
うん。思うぐらいなんだけど、多分その熱狂的なファンは、の話を聞いてると、そこは、あ、なるほどね、理解できるっていう部分もあるし。
あ、なるほどね。
だその SF 技術が、進歩してないからこそ自分で想像できる。
うん、
前に三山が、その小説は、テキストだけ読んで、脳で変換していくっていうので、もうそれぞれが多分出来上がってんだろうな、みたいな。
ああ、それは。
足りない部分が。
だから、それ、今の話でいくと、大河ドラマの司馬遼太郎作品とかって見ててすごい気持ち悪かったですよね。
うん、
自分の想像と違うから、そういう違和感みたいな
こと
だよね、きっと。もともとオリジナルに対して抱いているものと、特別編で見せられたもののギャップが大きいってことだよね。
だからその映画としてどうなんだって言っている片方で、その、今度オリジナルの、ワン、ツー、スリー、オリジナルじゃない、ワン、ツー、スリーを見た人たち、時に、子供もいるじゃないですか。だからその当時、もうおじさんになってるけど、456を見た、当時子供だった、熱狂した人たちと、あと、1,2,3 を、その人たちは否定してるけど、1,2,3 を見てるときに子供の。
1,2,3 で、そもそもスターウォーズ始めました、
ね。あ、そう。うん、まあ、1,2,3 を受け入れてるところを見ると、うん、なんつうの、面白いなっていうか、その、もうで、完全に出来上がっちゃってて、だったらもう見ないって選択しかねえな。もう456で完成されちゃったんだなっていう。 まあ、映画の感想っていうかなんか、いろいろ考えさせられてるね。
あ、それでいくと、ちょっとわかるのが、うん、あの、僕って、あんまり物事のファンになるケースって少ないんですよ。うん、でもそれって、ファン一般の心理に当てはまるかと思うんだよね。うん、例えば、あの、野球チームとかサッカーチームを応援してる人が、情けない試合をした時に、自分が応援しているチームの監督や選手をに対して、ダメを出すみたいなシチュエーションがあるじゃない。うん、それに多分近い、ね。
ああ、そうそうそう。
例えば僕なんかはずっと、うん、あの、ブルーハーツとかで育ってるから、うん、今だったらクロマニオンズとか、うん、前だったらハイローズを応援してるんだけど、うん、やっぱダメなアルバムとかあると、うん、なんでこれリリースしてんだよって思ったりすることがあるね。うん、その、そういうことだよね。
そうそうそう。
世界が好きがゆえに、そのプロダクターに対する批判心も持つみたいな。
うん、
そう。うん、だから要はあの、基本的にこの映画で語られてるのは一つだと思うんだよ、うん。それは、ね、作品って誰のものなのって。うん、発表されてしまった作品っていうのはっていう。例えばだけど、宮間さんがさ、ブルーハーツ大好きじゃん。うん、でブルーハーツが大好きで、あの、例えば、リンダリンダとか名曲があるけど、うん、それをね、例えばじゃあね、ヒロトとかね、うん、
わかるわかる。
が、ね、ちょっと今、あの時俺らさ、演奏技術もつかなかったし、なんか、アレンジとかもダメだったから、ちょっとアレンジちょっと今、もう何十年になって、経験とかもいっぱいできたから、うん、ちょっと変えてるぜって感じで、なんかこう、微妙にちょっと違うけど、音がすげえ増えてたりとか、なんかすげえ、
だ
って、これが、これは今後、リンダリンダリンダのオリジナルとして、これしか認めません。昔のやつはみんな聞かないでくださいって言ったら、多分、怒る。
うん、そうだね。だから、例えば、これ、放送できるかどうかわかんないけど、うん、リンダリ、あの、ブルーハーツのケースだと、うん、ブルーハーツの元ベーシストで、うん、あの、まあ、かわちゃんっていう人がいて、この人今、幸福実現党でずっと立候補してるんだけど、その、ガイド演説とかで、ブルーハーツの曲とかを弾き語りしたりするのね。で、彼自身は別にボーカリストでもないけど、弾き語りするのね、うんうん。それに対して多分、ファンの人はいろいろ思うところもあったりとか、うん、まあ逆に、メンバーの中でかわちゃん好きだった人は、逆にそれ嬉しく思うかもしれないんだけど、
うん、
要はその作品誰のものっていう、まあ、ことに、近い。
そうそうそう。ね。そうなんですよ。
うん。この話で放送できんのかな
今の例え話が出てきたからね。
で、その DVD 特別編とかで出てる時も、うん、その DVD とかブルーレイになってるのは特別編オンリー。で、オリジナル版っていうのは、うん、今もう発売されてないんです
。発売、あのね、これ、なんていうの、アメリカの、その、なんていうの、出す作品の、なんていうかな、コードっていうか、そこら辺の問題で、なんすか、古いやつはもう、廃盤っていうか、存在しないっていう感じになってるんだよね。
うん。でも、一方で、その、リマスター版って言うんだっけ？
うん。
ET とかいろいろと映画が、
そうそうそう。
デジタルリマスター
された。デジタルリマスターされたものは、デジタルリマスター版と、うん、マスター版ってオリジナル版、
うん、
が同梱されてる DVD。とかも出てたりする中、スターウォーズはそれがない
んですよ。でもさ、ちょっとわかんないんだけど、うん、前この話をされた時に、うん、俺、ちなみにスターウォーズのオリジナルも、うん、特別版の違いも、ね、知らないよ。うん、ただ、伊沢山さんからちょっと聞いた知識によると、うん、リマスターじゃなくて、リメイクされてんだよね。デジタルリマスターって、同じ構造なんだけど、うん、光を絵で描いてたのを CG に置き換えたりとか、
うんうん
そう、だから。
っていうものがリマスターであって、で、リメイクされてるものは、ちょっとここって、本当はもっと戦闘のシーンを長尺でやりたいとか、
うん、そうなんです。
もっとカメラアングルを、本当はこの角度で取り替えちゃおうっていうふうに、作り替えてるもの、っていうふうに聞いてるんだよ。
あ、そう。それでいくとそうだね。
リメイクなんだよね。
そう。じゃあ、そのリメイクってじゃあ、何をどうリメイクしてるのって話なんですけど、あのね、ちょっとここにリメイクポイントがあるんだけどね。まずスターウォーズで、冒頭にさ、ジャバザハットが出てくるんだよね。ハンソロとさ。で、その時に、うん、まあ、ジャバザハットって見た目、大体わかりますか、ね、なんか、異形の見た目みたいな感じじゃないですか。
ゴリラっていうか、
デブッチョの妖怪。
デブッチョの、
うん。で、妖怪っていうか、
グリーンの。
そう。うん、なんかすげえ怖い見た目なんだけど、うん、そこになんかね、こう、ハンソロに尻尾踏まれて、ウヒーみたいな、うん、なんかリアクションしてるシーンとかが、なんか、こう、ひょうきんなキャラクターに、そもそもキャラクター自体が変わってたり。でまあ、そういう描写のところでね。
うん、
あと、ハンソロって、まあ、要は、その、賞金稼ぎっていうか、宇宙の、なんていうの、ならず者みたいなやつじゃないですか。
うん、
で、なんていうの、居酒屋みたいな、酒場みたいなところに入って、で、ハンソロを狙ってくる賞金稼ぎがいるんだけど、うん、で、そいつと話してるときに、このテーブル越しにこう、対峙し合って、話してるときに、ハンソロが、こいつを、もう、なんとか仕留めたいから、このテーブルの下から、プシューって、 銃で撃って殺すところがあるんだよね。だけど、それがリメイクだと、相手が先に撃って、それに対してハンソロが撃つっていう表情に変わってる。
正当防衛感出してること。
そう。それはもう今の
コンプライアンス的に。
コンプライアンス的なのか、ジョージ・ルーカスが、もう、
いや、撃っちゃダメ。
いや、撃っちゃダメ。相手から撃たないでもらう、撃っちゃダメって変えたって、変えれるとか、で、あと、まずま、根本的なあれなんだけど、表現に対してなんだけど、さっき宮本さん言ったみたいに CG に置き換えられてるんだよ。
うん。
いろんなシーンが。
うん、
その、今まで、その当時はさ、もちろんコンピュータグラフィックスなんかほとんどなかったから、
うん、
人形とかさ。
そうだよね。
ゴジラみたいな。
ゴジラ、特撮とかね、そういう世界が基本なわけだよね。
特撮でやってるのに、全部 CG に変えちゃったり、
うん、
あと、戦闘機とかもすげえ増えてたりとか。
数
も。数も。
ちょっと多め、業務用。
業務用。で、これって、そもそも、これ、スター・ウォーズで当時、アカデミー賞の特撮賞の撮影賞かなんか、撮ってんだよね。
うん。
で、そもそも昔のそのスター・ウォーズを見ることで、あ、そっか、当時は CG とかなかったんだけど、こんなことでこんな風な映像が撮れたんだっていうのが、わかんなくなっちゃうじゃんっていう、そもそも、批判みたいなのもあったりするんだよね。そういうことをすることで。
うんうん、
だから、そういう。
特撮も、その特撮係みたいな人がいて、やってるわけでしょ、
うん、そうそうそうそう。
その爆破屋みたいな。
そう。で、そのさ、宇宙で爆発するときに、爆発ってのはさ、宇宙で爆発したら四方八方に飛んでいくからさ、でそれをどうやって飛んなきゃいけないかって思ったら、こう、爆発したものを上から俯瞰して撮ったりして、四方八方にこう、物が飛び散るとか、そういう、こう、いろんな工夫の上で成り立ってるのがオリジナルに、
うん、
それ CG で置き換えちゃったら、その人たちの苦労って、もう今や見ることができないよね、みたいな。
うん。
やったりする。で、一番、まずあとすごかったのが、エピソード1、2、3ってのが作られたじゃないですか。で、その時に、
うん、
主人公が、アナキン・スカイウォーカーってダース・ベイダーの人いますよね。うんで、あれが、若い兄ちゃんがやってたじゃん。
うん、
で、旧スタンプ作の一番最後で、ダンスベーターって心が、なんつうの前側に戻るんだよね。で、前側に戻って最後幽霊になってこう出てくるんだけど、で、その幽霊になってるのが、昔のスタンプ作だと、そのおじいちゃんってか、そのおっさんの、中身のダースベイダーが出てきて、みんなをこう見守ってるっていう映画なんだけど、
うん、
リメイクしたら、その若い兄ちゃんのダースベイダーに変わってるの、
うん。
でも、これでさ、C56 から見た人はさ、さっき殺されたおっさんが幽霊になってるから出てるのに、123みたいな人は、いきなり知らない兄ちゃんが見守っていきなり出てくるって感じなんだから、うん、誰っていう。
そうですよね。
見られるじゃん。
まさにそうですよ。456123、ここ1週間で見た私としては。一番最後のシーンですよ。一番最後のシーンに知らないお兄ちゃんが一人いるわけです
よ。んって。あ、思うよね、あれね。我々、123見た人はわかるけど。誰って感じ。まあそういう、ありとあらゆる、なんで感のリメイクがされてるっていうことなんです
よ。はいはい。
はい、
だから、C56 がその、特別編でリメイクされてるって知らなかったから、
うん、
456で見終わった後の、
うん、
お兄さんに似せた人を、ワン、ツー、スリーに出したんだと思ったの。すげえオーディションとか大変だったみたいな。
まあ、これ、拡大解釈すると、その確かにじゃあ、あの時、禅の心に戻ったね、
うん、
ダース・ベイダーってことだから、うん、じゃあ、若い、前の頃、この時なの若い頃なんだから、じゃあ若い頃に戻ったのって言うかもしれないけどさ、でも、古いやつから見た人はさ、こいつ誰だよっていう感じの人がいきなり、多彩を立ってるっていう感じになるからな。
うん。
うん。
まあ、というような、うん、ファンならではのツッコミポイントが非常にあると。
うん、そうそ
う。で、このドキュメンタリーの映画だから、そういった感想、みんなの意見を聞いて、このドキュメンタリー映画を見てる視聴者としては、
うん、
なんていうんですか、そうそう、あるあるって思いながら見る映画なの。このドキュメンタリー映画は。それとも、
うん、
なんていうの、僕なんかほら、すごいそのスターウォーズに対して、ちょっとそんなに距離感近くないじゃん。そ
うい
う時に、ああ、やっぱこう、そういう、なんていうの、オタクの人たち怖いみたいな。 そういう感じで見ればいいやつなの。ちょっと、それがわかんない。
だから結局これが、その、なんか、まあ、スターウォーズに対する思い出で、多分これ見方って変わってくるとは思うんだけど、
はい、
でもまあ、一番初めにさっき宮山さんが話したみたいに、その、要は公開された作品ってのは一体誰のものなんだっていうのが、まあ、元々にあるわけなんですよ。
このドキュメンタリー映画のテーマとして。
テーマとしてはね。うん、だからその、もうそれはもう何十年も前に、その、要は、だいたい今、スター・ウォーズで、なんつうの、熱狂的なファンになっているというのは、その当時、子供の時に見た記憶のまま大人になった人たちなんだよね。
うん、まあ、でもさ、そのテーマってのさ、うん、ある意味答えは決まってんじゃないの、うん、さ、その、表現作品が誰のものかっていう課題はさ、うん、それは制作者のものじゃないよね。答えってそうなんじゃないの、
うん、いや、ただ、僕は、そりゃそうなんだけど、
うん、
いや、それに対して、あまりにもジョージ・ルーカスが、なんかこう、あの、ファンの心を、こう、なんすの。
あ、それを、そうであるにもかかわらず、すごい私有化してると。
そう、凌辱するようなことをね、するから、なんでそんなことするんだよ、お前って。
あ、
ファンは、もう、まあ、もう、
悲しいやら、怒るやら。
そう、だから、その、愛憎がね、すごいのよ。それは、あの、お前大好き大好き、でもなんで大嫌い、でも大好き、でも大嫌い、でも大好きっていうのがずっと続いてく
る。いいんじゃない、やって
ればいいんじゃない、やってればっていうのは本当に結論になるとは思うんだよね。
わかんないけど、嫌だったらやめりゃいいだけだ
し。でもあの作るっていうのはわかるけどね、その自分、まあ確かに作品として出した以上はお客さんの見る人のものとはいえ、でもやっぱり作っている人が、
うん、
やっぱり変えたい部分っていうのも出てくるだろうし、
うん、
スター・ウォーズ特別になりなんなりっていうので名前変えてって、それでもそのなんていうの、見たければ見りゃいいし、
そうそう、
見たくなきゃ見なきゃいいし、
あとね、俺思うんだけど、作品は僕は別に制作者のものじゃないと思うんですよ、
うん、
で、そのただね、なんて言ったらいいんだろうな、シリーズ全体はそのなんかね、お客が規定しすぎんのもどうかと思うんだよね。
このキャラクターはこうであるみたいな。
なんつったらいいんだろうな。作りたいの作りゃいいんじゃねえよっていうところもあるんだよね。
あ、作りたいのを作ればいいんじゃないのっていうので残してればいいんだけど、その、で、それをさ、じゃあ出したらそのまま享受すればいいじゃんって話なんだけど、
うん、
もはや、その、初めに出したものが手に入れもしないし、うん、で、その書き換えちゃってるし、みたいなところで、
うん、
その、もはやもう昔見たものが原作者によってどんどん変えられてるってことに、ファンやり向けしてるっていう話なんだけど。
え、でもさ、もう一つあんだけどさ、その表現ってさ、うん、俺小説読むのはね、あの、実はその、経年劣化が薄いんですよ、小説って。でもさ、映像作品とかってさ、20年前の作品を今評価するのと、リアルタイムに評価するのと話違うと思うんだよね。だからこう言っちゃなんだけど、20年前に見たものを変えた今だったら、それは今のもんだと思うんだよ。20年前のものを見たけ、20年前に見とけって話なんだよね。その時の雰囲気あるわけだよ。だから俺さっきね、あの、スターウォーズとかの編集とかがちょっと古くて嫌だなって言ったんだけど、あれって実はずるくて、それって当時は普通だったのかもしれないんだよね。
当時では普通画期的かもしれないけど。
けど、っていうことだと。
まあその20年なり何年経ってから見てるからっていうのはまあまあわかるけどね。
うん。で、伝わる？
うん。
いや、で、だからもしかしたら作る側にしてみたら、うん、実はちょっと消したい過去もあるかもしれないじゃん。だから、映像、特にこと映像作品とか、舞台とかもまさにそうなんだけど、その瞬間なんだよ。発表した。音楽もそうだけど。さっきさ、ブルーハーツの曲をね、
うん、
あの、将来別にリメイクされた時に嫌でしょって話がされたけど、うん、それって往々にしてあるんだよね。昔の曲を歌手が今歌う時に、
うん、
音源版を聴いてる時と歌い方とか曲のアレンジが違いすぎて、変だなって思うことはあるんだよ。
うん、
あるんだけど、でも特に例えばバンドブームの時のバンドとかなんかそうなんだけど、当時ってめっちゃ演奏が下手すぎるんだよ。
うん、
ところが最近演奏されたものって上手すぎるのね。上手すぎて嫌みたいなことあるんだけど、でもそれってそのリアルタイム性なんだよね。だから、その時のものはその時のもんだし、その後のものはその後のもんなんだよ。
じゃあ、で、じゃあそれもそれで別にいいと思うんだよ。だから、あの、いっぱいいろんな制作者ってのは、
うん、
劇場公開版、
うん、
で、あと、あの、リメイク版、
うん、
ってのを出してる。 だからそれはそれで、その時のその時のやつで教授すればいいじゃないかな、話なんだけど、うん、でも、ジョージ・ルーカスに関しては、うん、いや要は、まあ、これはもう、スターウォーズ自体がもう大きくなりすぎたからっていう問題なんだけど、うん、あの、これだけ長く続いてるスリルなのに、昔のやつはもう見るなっていう。てか見させませんよっていう話。だやっぱ、その、さっきのブルーハーツの話だから、うん、ね、あの、リメイクリンダ・リンダはいるけど、昔のリンダ・リンダはもう聞かせませんっていう感じにしちゃってるから、ファンがやきもきしてるって話
だ。うん。まあ、俺別に、ってか、いいんじゃねえの、うん、
まあまあまあ、マスター版、オリジナル版も別に DVD で普通に出せば済むんじゃねえのと思うんだけど、うん、面白かったのがその映画を見てて、うん、あの、まあいろんな先、スターウォーズスピンオフみたいなのがあって、
そうなん
だ、うんうん、俺初めて知ったんだよね、映画見て、うん、チューバッカっていうじゃないですか、
はいはい、
わかる、
体重みたいな、
体重みたいな、はい、ウォーウォーって叫んでる、うん。チューバッカのためのスピンオフみたいなのがあってね。
この話するこれ。
ああ、しない方がいい？
あ、いや、今話進めてもいい、いいんだけど。あの、どうぞどうぞ。
チューバッカ、故郷に帰るみたいなスピンオフがあって、クリスマス特別編みたいなのね、はい、テレビでやったらしいんだよ、
はいはい。
で、そのテレビドラマ中の何十分かにわたって、まあ、チューバッカって日本語っていうか言葉喋らない。ウォーウォー言ってるだけで、うん、で、当然ファミリーもウォーウォー言ってるんで、うん、ウォーウォーひたすら言っているのを字幕なしで30分ぐらい流されたっていう。
おぉ。俺、画期的だなと思って。
画期的だね。
これ
すげえな。
これね、見るよ、これ。
むしろ、ちょっと見たいぐ
ら
い。
これね、これ、スターウォーズ、これ何かっていうとですね、これスターウォーズホリデースペシャルっていうのがあるんですよ。
うん、
いや、これ何かっていうと、その当時、スターウォーズ、クリスマスのに合わせて、テレビでスターウォーズの特番がやったんですよね。
うん、
で、その時に、その、どんな話にするかって言ったら、その中学科が、今日は、なんつうの、クリスマスというか、これ命の日っていうふうになんかそれ設定ってあったんだけど、大事な日だから、実家に帰んなきゃいけないっていう話があって、ハンソロが、実家に、帰る、中学科を連れに帰るっていう話なんだよね。うん、で、これは、テレビ、ドラマでちょっと作られてるっていうやつで、これ、今言ったみたいに、勝手に作られたりしてるやつだから、普通は手に入らないんだけど、これ、インターネット上でちょっと見れるものがあるんで、ちょっと今から見てみましょうか、これね。
はい、
衝撃映像です、これ。はい、ということで見てもらいましたけど、はい、どうですか？
まあ、どうもこうもないっていうか。これをその当時見てた人たちはどう受け入れてたんだろうっていうのが不思議でしょうがない。
でもそう、今本当に触りしか見てないけど、うん、セリフなしでも伝わる内容 になってるのかな、そもそも。
どう
なあのね、まあ、なんつうの、陶器映画見てみたいな感じなんだけど、うん、基本的には、っていうのが、30分ぐらいずっとこれ、続いてて、その、要は、お父さん、今日クリスマスなんか帰ってこないかな、大丈夫、帰ってくるわよ、ほら、おじいちゃんが代わりに遊んであげるから、これ我慢しなさい、みたいな感じのやつは、ってのが、ずっと続いていく感じになって。
結構難しいよね。今、伊沢さん側によって喋ると、まっちゃんとかがやってそうな感じがする。
そう。だからこう、とりあえずごっつ感はね。
うん、そう、あるよね。ダウンタウンクオリティっていうのはちょっと、
そうですね。
そう、あるかなっていう。
そうなんですよ。これ衝撃で、で、やっぱ、まあ、こういう、これね、まあ、当時の映像で、で、これなんでまあ見れてかっていうと、ファンがこう上げてるんだけど、
うん、
でね、ただ、この、ジョージ・ルーカスは、これに対して結構容認、なんていうの、容認してるというか、結構放置してるんですよ、こういうものに対して、
う
ん。
こういう勝手な作品が作られることについて。
そうそうそう。そう、
うん、
っていうのは、さっき言った話なんだけど、うん、これ、ジョージ・ルーカスって、まあ、もともとね、その、スター・ウォーズの前に、いくつか作品作ってるんだけど、その時に結構改変、なんか、テレビ局とかそういうところからいろいろ言われたりとかしてるのが、もうすごい嫌で、で、もうとにかく自分で、その映画を、でも自分のコントロールの元に置きたいと思ってたんだよね。で、スター・ウォーズの一作目が出た時に、当たったんだけど、その、映画会社自体はそこまでね、こんな風に一つと思ってなかったから、監督料は、もうすげえ安くするんだけど、ね、その時にジョージ・ルーカスを受け入れた ね、条件なのが、いろんなパブリシティのものあるじゃん。うん、その、おもちゃとか、うん。そういうのの権利はくださいって。で、映画会社はそんなに人すると思ってなかったら、あ、いいよいいよって思ったら、そのそっち側の方がすごい大きくなりすぎて、で、そのお金で、得た金額で、最終的に、ワン、ツー、スリーっていうね、新しい新作のやつをほぼ全部のコントロールのことに、かに作ったっていう経緯があったんだよ。だから、まあそういう意味で言えば、まあさっきの話の文脈から言うと、まあその、もう作りたいものを作ったんだからいいんじゃない、スター、ルーカスのもんだからいいんじゃないのっていう話があったりするんだけど。
じゃあ逆に、あれだ、その流れでいくと、うん、映画会社とかの縛りは正しかったってことだ。映画会社が縛った4、5、6がヒットして、うん、縛りから外れて好きなように作った1、2、3がクショクショなわけでしょ。
クショクショになっちゃった。
じゃあやっぱ制作会社って偉いねっていう。
機能してるんだ。
そういうことだ。
機能してる話があるんだよね。
うん。
で、じゃあ、かってみたいな話があるんだけど、でもそれって、もっと言えば、うん、その四五六の中でも、四五六って昔のやつの中でも、うん、実際にルーカスが監督したのは、四だけなの。
うん。
で、五と六ってのは、他の監督が作ってるんだよ。うん。プロデュースだけで、原案だけで、
うん。
で、そっち側の方が、スター・ウォーズ的には名作って評価されてる。
うん、
で、で、この、ここにあるじゃないですか、
はい。
で、こういう勝手な作品ってのが、いっぱい作られてて、じゃあ、いっぱい作られてどんなのが作られてるのかっていうと、エピソード1の中で、すげえ、ジャージャー・ビンクってさ、キャラがいたの覚えてる。
わかんない。どんなわけ？
化け物っていうか、口から、ベロが異様に長い。キャラクターいたのわかりません。ワンで常に主人公たちと一緒にワンセットで動いてた、オビーワンと、
もう覚えてないよ、もう10年以上前のことだから。
そうだ、爬虫類系の
こいつこいつこいつ、
あーいたいた
ね。こいつね、ものすごいスターウォーズファンなんかから嫌われてるんだよ。で、なんだっけ、映画史上最も嫌われたキャラっていうので表彰されてるぐらいのやつなんだよね。で、ファンが作ってるのが、こいつがデザイン版っていうのを作ってて、
うん、
あとエディマン版っていうんだけど、うん、で、そのエディマン版見ると、もうこれ、こいつがデザイン版、うん、以外にも、その、なんつうの、昔のスターウォーズってさ、なんつうの、なんつうの、ライトセーバー戦とかすごいもっさりしてんだけど、それをなんか、ものすごい達人みたいな感じの感じで変えたりとか、要は、ファンが見たいような感じで、変えてる。
再編集してる。
再編集してる。
ミックスされてるというか。
そうそう。そう。で、それをまとめてるサイトみたいなのがあったりするんだけど、で、そこで、どれが素晴らしいスターウォーズの編集かっていうコンテストだったりしてるんだよ。
はいはい。
で、それに対して、ジョーディ・ルーカスがコメント出したりして、いいねみたいなことを出してる
んですよ。あ、この作りいいじゃんみたいな。
そうそうそうそう。だそういう意味で、いいの、さっき、この動画出しても OK って言ったのは、ジョージ・ルーカスはこういう、みんなが作ってる。
二次制作
に対して。
二次用譜に関しては、
寛容。
寛容な著作権じゃなくね。
そうだ。
うん。
だけど、オリジネートに関しては、もうこれは俺が作る、俺が俺のものだっていう感じでやってるっていう乖離があるっていうのもある。
お
はいはいはい。
なるほど
ね。いいじゃん。
ね、そうね。
うん。
寛容だし。
うん。なるほどね。
こういうものに関してはね。
うん、
で、その中で、この結構小さくって言われてるのが今の、サボズオリジナルで、うん。
ちょっと攻めちゃいました。
これはテレビ局が作ってたんだけど、
うん、
でこれのね、中身がすごくて、
うん、
まあ、さっき言ったように、中学から家族に元に帰るって話なんだけど、なかなか帰ってこないなって話なんだよ。で、その間に、帰ってこないなーと思って、
まず待ってるっていう、
ね。待ってるっていう、ね。うん、帰ってこないよ、パパって言われる、って言ったら、なんかパパが来た気がするって、ブーって、あ、この飛行船の音、パパの声だって、うわーって言って、バーって開けたら、そのスター、中バックを追ってた帝国軍がガサ入れに来るって、精神に変わってて、
うん、
で、その家族が、あ、何この人たちって、うーって、お前たち中バックはいないのかって、うわー、怖いよって、ガサ入れのシーンが入れて、で、そこに対して、中バックが、まず来て、あ、やばい、家族が襲われてて助けなきゃって言って、ハンソロと一緒に、その、家族を助けるっていう話になって、で、助かってよかったねって思ったら、これ、さっき言ったみたいにホリデースペシャルだからクリスマスに放送されたんだけど、最後はレイヤー姫が出てきて、レイヤー姫が聖歌を歌ってみんなで、ハッピーバースデー、ハッピークリスマスみたいな感じで終わるっていう話なんだよ。衝撃だったね、これみたいな話。
まあ、うん。でもさ、なんていうか、そう、ちゃんとした作りのもんじゃないでしょ。そもそもがさ。
でもこれ、あれも出てんだね。その、ハンソロ。
うん、そうそうね。そう、出てるんだよね。 まあそれもびっくりだったんだけどさ、うん、
なるほど、まあ、まあこういうのもちょっと批判の対象だと、なんでこんなもん出してんだと、
う
ん、っていうことね。
まあで、まあそれが今度はさ、新作やるじゃないですか、はい、コースの覚醒っていうのが、
うん、
で、それでね、もうスターウォーズファンはもうその本当にジョージ・ルーカスが今まで神様みたいな存在だと思ってたのに、うん、ワン・ツー・スリーと特別編やったことで、もうあいつにスター・ウォーズやってほしくないって思ってたんですよ、
はい、
で、まあそれがどういう力が働いたかわかんないんだけど、今度の新作に関しては、うん、ジョージ・ルーカスが一切関わってない。
何にも
関わってない、
うん、
それ関わってないっていうのは、そもそもジョージ・ルーカスはルーカス・フィルムっていうね、
うん、
自分のその映画会社とかで持ってたんだけど、それがディズニーに買収されたんですよ、
うん、
で今回ディズニー制作になってるんだよね、
はいはい、
で、監督っていうのも J.J. エブラムスっていうロストっていうドラマ作った監督が
評
されることになって、要は今ファンたちがこの監督にやってほしいなみたいな、
うん、
そういう集合地みたいな感じの映画になってて、
はいはい、
だから今度の新作に関してはファンはすごく期待してるってい
う
流れがあるってことな
んで、
で、しかも、ジョージ・ルーカスがコメント出してて、なんかこの映画見た後に、いやーこれ見たんだけど、なんか俺のみんな見た、なんか思ってたのと全然違うものだったなっていうコメント出して、ファンたちは、やったーって
言って。アンチとしては。
これが、ジョージ・ルーカスが、うん、もう、ジャストミートだよ。今回の映画いいよってなったら、パンと線を、おー、やばくねーみたいな。なるほど。
そう。っていうので、今、今度の新作に関しては期待ができ、ファンも期待ができるっていうふうに話し合ってるのは、そういう文脈だった
という、うん。ああ、なるほどね。
話し合って。
はい。
なるほどね。ディズニーが買収してるからなのか。うん、今ね、ディズニーから、スマホでゲームが出てて、
うん、
ゲームアプリが。
はい。
スターウォーズの、
うん。
クラッシュオブクランって知ってますか？これは全然別のゲームタイトルだけど、スーパーセルってソフトバンクが買収した。ゲーム会社がクラッシュオブクランって箱に自分の庭を、
うん、
に大砲とか町とかを育ててって、
うん、
シムシティに近いミニチュアのすごい大人気のゲームと同じようなシステムで、
うん、
スターウォーズのゲームを出してたんだけど、なんかディズニーから出てたんで、なんだろうなって思ってたんだけど、
うん、
そういうことなんですね。
そうそうそうそう。だから、今回、すごいまあもちろん今までいろんなね、スターウォーズグッズが出てるんだけど、まあ特に宣伝とかにも今回力が入ってるなとか思うのは、やっぱディズニーが後押ししてるなってのが、
うん、
まあやっぱあるんだよね。
もともとあれさ、東京ディズニーランドに関して言うと、スターツアーズっていうさ、
うん、
アトラクションがあって、うん、あれスターウォーズ、
そうだね。
だよね。
うんうん、
だから、もともと関係性はあったんだけど、
うん、
映画制作そのものに関して、それまでロイヤリティだけだったのが、
うん、
今度は映画制作もひっくるめて全部ディズニーがなったとか、そういうことね。
そうそう。制作自体をもう全部ディズニー、まあ、含めてのところに行ったっていう感じがある。
はい。
だから、初めまあ、そのジョージ・ルーカスも、一応ディズニーに、うん、まあ、俺こんな感じの考えてるのがあるんだけどって感じで、
うん、
出したんだけど、ダメだっていう。
はいはい、
却下されて、もうお前は制作に関わらせないって、
まあ、
話になったら
しい。まあ、要は創業者が作った事業があって、
うん、
会社が斜めちゃったから、
うん、
投資ファンドが買収して、
うん、
新しい新社長を送り込んで、会社を立て直してるみたいなことで、創業者口出すんだみたいな、そういうことだよね。
そうそう
そう。
そう。そう、創業者が持ってた株を全部買い取って。
その従業員や、そのお客さんとかも喜ぶ会社を作るっていうことね。
そうそうそう。そういう感じなんだろうね。だから、ファン的にはもうジョージ・ルーカスに対してのは本当愛憎を一見慣れてる状態なんだけど、
うん、
まあでも、まあとはいえね、スター・ウォーズがやったってやっぱ功績はやっぱ大きくて、
うん、
もうこのスター・ウォーズがなかったら変だし、これね、最近したんだけど、本当僕がやってる職業もなかったんじゃないかって思うのは、
うん、
フォトショップとかってあれ、要はスター・ウォーズと、
うん、
がなかったら作ってなかったんだよね。
まあ、その世の中への影響度合いは非常に大きいだろうね。それこそインスパイアされている作品とかってのはめちゃくちゃあるだろうしね。
うんうん、
それは、俺が覚えてるのは、ドラえもんの映画シリーズでさ、
うん、
リトルスターウォーズとかっていうやつがあったんだけど、
うん、
子供の時にね、
うん。
それは何かっていうとさ、もう冒頭のシーンで、スネ夫が、スターウォーズみたいな自主制作フィルムを作りたいっていうところから始まるのよ。 で、のび太がさ、釣り竿先に積んでる宇宙船をこれ操作してて、スネ夫監督に怒られつつ映画作ってるうちに、まあ実際に宇宙の侵略があって、ドラえもんや仲間ともに宇宙人と地球を守るっていうシステムなんだけど、これなんか完全そのスターウォーズ、インスパイアじゃない、うん、っていう場合もあるけど、うん、そうじゃなくても、それだけでこう多分宇宙ものとしてワンシリーズ生んじゃってるようなものとかも、うん、多分あるんだと思うんだよね。腐るほどゲームとかでもさ。うん、影響度はね、大きかったと思うんだよね。
う
ん、
そうそう。まあやっぱあの特撮、まあ、うん、やっぱあの、スターウォーズは、その特にマルチスリーはもう本当に役者とストーリーがひどいっていうので、あれなんだけど、やっぱそれの外郭を担っててさ、うん、その演出面とかさ、まあさっき言ったみたいな、その何だろう、スターウォーズの ILM か。インダストルアルライトアンドマジックっていうね。うん、あの、特殊撮影専門のなんていうか、こう、会社みたいなの作ってるんだけど、うん。で、そこから、そこのアニメーション部門ってのが独立して、ピクサーだったの。
そうなんだ。
アップルは、あの、スティーブ・ジョブスが、うん、あの、ILM のアニメーション部門を買い取って、うん、で、そのピクサースタジオっていうのが、なったっていうのもテーマあるし、うん、あとその、さっき言ったみたいに、その、フォトショップっていうのは、その、もともとその、スターウォーズの編集用に作ってた、その、グレースケールの映像、画像を、あの、編集するためのソフトっていうのを、その ILM のスタッフが作ってて、それをアドビが、あの、パブリック、なんていうの、ソフトとして出したっていうのが、フォトショップができた経緯なんだよね。だからやっぱその、そういう意味での、いろんな、やっぱ、こう、影響力というの
も、すごい、
やっぱ大きい。
うん、
で、あとまあ、その、ワン、ツー、スリーも結構ね、あの、まあ、批判されてはいるんだけど、うん、まあ、もちろん、ストーリーとかもう、広いっちゃ、広いんだけど、うん、あの、まあ、今見れば、あれもあの、なんだっけ、今、一定の評価があって、それは、あれ、何年だよ、2000、
ワンを作ったら90、98とか、
ね。で、その後、この話って、あれ、もともとさ、あの、ダース・ベイダーがダース・ベイダーになってくるって話なんだよね。うん、で、その前は、あの、銀河共和国っていう国だったのが、うん、銀河帝国で、あの、帝国の王様が、になってくっていう。で、民主主義から天皇、帝政に変わってく、か、の話をやってて。で、あれって、あの、ジョージ・ルーカスも認めてるんだけど、その時はあの、アメリカがさ、イラク戦争に突っ込んでったさ、経緯とかあったりするわけじゃん。で、それを、やっぱその、あの、なんか民主主義の中が、こう、なんかこう、その議会が暴走してって、うん、その、独裁制になってしまうみたいな話、みたいなのを、こう、批判として入れてるみたいな話があって、まあ、そういう意味で言えば、まあ、一定の評価あるよね、みたいな話も、まあ、今となってはあるみたいな感じもあるんだけど。だまあ、だそういう意味で、ファンが、嫌いになれば好きっていうふうに言うとか、まあ、ほんとね、好きすぎて、みんなファンが多すぎて、愛憎を乱れてるって、ほんとスター・ウォーズなんだな、みたいな。
なるほ
どね。話あるんだよ
ね。
わかりました。
はい。どうすか、あの、新作に対する、新作見に行きますか、皆さん。
見に行こうかなと思ってるよ。ただもうチケット全然取れないでしょ。
ああ。私は取りました。
取った。
チケット取ったって別に時間が経てば見れるんじゃないの？
まあ時間が経てばね。でもなんか初、なんか公開して3日間ぐらいがそのスペシャルパンフレットみたいなのが手に入るでしょ？
要は、あの18日に公開じゃん。
うん、
で、18、19、20って、うん、初めの3日間にやっぱみんな見たいわけですよ。その3日間でいうか、その、要は週末でそこしかないから。
うん、
で、あとは
平日、ね。いち早く手に入れ、見たいよってことね。
うん。うん、で、結局さ、それまで今もう限界体制で、全然ネタが公開されてないんだよね。だからどんな話か分かんなくて、うん。で、もちろん公開されたらネタがどんどん出てっちゃうし、今インターネット時代だからさ。だからとにかく早めに見に行って、ネタバレしないうちに早くみんなの、いち早く見たいってのはみんなあるわけなんだ
よ。そうなんだ。
で、18、19、20が土日で、うん、まあ普通に働いてたり、学校行ってたらそこしか見えないじゃないですか。
うん、
で、だから、そこの3日間のチケット取ったのが、普通は、まあ我々、ラジオしてるからさ、わかると思うんだけど、だいたい1週間ぐらい前しか、からしか予約できないんだよね。
うん、
だけど、スターウォーズに限れば、1ヶ月ぐらい前から、
うん、
もう予約が始まってるんだよ。で、それの、ネットでの争奪戦がすごくて。
プラチナチケット化してるってことね。
そう。
で、しかも今回、なんつうの3D 上映も含まれるんだけど、うん、3D とかに 4D とか、
うん、
まあ、いろんな特殊上映が含まれてて、うん、その特殊上映を見るためのチケットが、もう本当パンク寸前みたいな。
なんか、豊島園のところかなんかに、4DX 上映しますみたいなやつを見て、広告を見たけど。
豊島園に劇場があるの？
うん。豊島園の中じゃないの、豊島園駅だと思うんだけど、あそこにあって、うん、なんか、揺れるだかなんか知らないけど、
うん、
風が来るかなんか知らないけど、そういうのはあるんですよ。
そう
です。ちょっと、まあ、期待かかりますけどね。なるほど。うん。まあ、好きな人は多分そうなんだろうなっていう。
わ、うん、まあ、かるけどね、発売日に買いたいとか、
うん、
そういう気持ちね。
まあ僕はもともとそういうチャンネル自体が薄いからね。
うん。
本当に限定されたものしかないからあれだけど、まあでも、まあ、あるよ、わかるよ、そういうの好きだったら。うん。はい。もうもう伊沢さんも吐き出していただけたら。
僕ら
は。話は聞きますよ。
あ、そうそう。
いや、さっきも言ったんだけど、そのスターウォーズそんなに僕、別に批判もしないです。
うん、
単純によ、よくも悪くもそんなに距離感が近くないから、別に、うん、まあ、うん。で、もちろん、スターウォーズが面白いってこともよくわかる。好きなところもあるしね。でも、やっぱちょっと、うん、そこまでハマり込んでるわけじゃないから。
じゃあ、ちょっとじゃあ、最後ちょっと面白いものだけ一個。ですね、スターウォーズって、まあ、さっき言ったみたいに、いろんなものが作られてるんですよ。
うん、はい、
ね。勝手な作品とか、はい、その中で、歌あるじゃないですか。
歌？
スターウォーズの音楽。
あ、音楽 ?BGM ね。
そうそうそう。あの、有名なやつですね、うん。
はいはい。
で、あれに対してですね、歌詞が付けられてるって皆さんご存
知ですか？あー。それがないけど、そういうジャンルあるよね。
そうそう。
うん。要は、平原綾香的でしょ？要は。
まあ、でも海外でもね、うん、あるんですよ、うん。ね。なんだけど、うん、これなんでかね、日本版が存在するんですよ。
日本語版。
はい。これ、歌ってるのですね、うん。はい。ちょっと聞いてもらいましょう、これです。
はい。
はい。
これ何年？
これ何年？
これね、新しいのかなと思ったら昔のやつだよね。
そう。多分、公開当時ぐらいだと思うんだけど。で、もちろんね、これね、やっぱね、怒られたらしくて、これ、今ではやっぱ普通は聞くことができないらしいですよ。
怒られたというのは。
やっぱこんな曲勝手に作ってんじゃねっていう。
それだけいろんな作品に対して、寛容なのに、これが怒られたの。
怒られたらしい。
ガンダムみたいなね。
うん。
そのなんか最初の感じとか。
ああ、飛べガンダムみたいな。
うん、
まあそうだね。まあ、こういうのは、のもあるよね。まあ、あるある。あるし、まあ、怒られる場合もあるだろうな。
うん。
うん。
怒られるって面白いね。ちゃんと出てる作品なのに。勝手に流したって怒られるんだったらいいけど。
うん。作った結果
怒られる。作った結果怒られるって。
そうだね。っていうか、それ、リリース前に一回、なんていう、決済取らなかったのね。
ね。
リリースした後怒られるの。普通、まあね。
ね。うん、
普通の会社とかの感覚だと思う。
うん、ないよね。
まあまあ時代が時代だったんじゃない？
やっぱまあね、うん。
やっちゃえって。
やっちゃえ。はい。じゃあまあ、ちょっとこんな感じなんですけどね。
そうね。俺、もうちょっと普通のメインテーマの方かと思ってたから。
え？
曲も。
メインテーマって。
メインテーマって
。スターウォーズの。
スターウォーズのメインテーマこれだ
よ。え？
これメインテーマだったけど、初め何が流れてるのかさっぱり分かんなかったけど。
俺、未だに何の曲か分かってないよ、これ。
いや、歌い出してから分かった。
うん。
メインテーマって。アドリブ聞きすぎててよく分かんなかったけど、最初は。
あ、多分ね、シモン・マサト州が強すぎて多分、スターウォーズの原曲が分かんなくなってるかもしれないですけど。
メインテーマだった？
これはメインテーマです、これ。
スターウォーズって言われなければ、
うん、
そうなんだ。
怒られなかった
んですか？俺、スターウォーズ音頭ぐらいな感じで聞いてたよ。
これちゃんとスターウォーズのメインテーマの原曲を、シモン・マサトアレンジで、出してるんで。
うん、じゃあ、かなりこう。
あ、
これは
自分のものにしてんだ。
自分のものに。シモンさん。そういう意味で言えば、嬉しいデートになるかもしれないよね。
シモンさん、すごい自分のものにしてる。なんか、メインテーマがなかった。
これについてファンに語ってもらいたいですね。
でも結構あるんだよね。だから日本でさ、スパイダーマンがさ、うん、ドラマでやってたのを知ってるあれ。 あの、バンダイがやってて、スパイダーマン、日本版で日本人の中身が、中身の日本人でスパイダーマンに変身するっていう、あの、東映特撮でやってたんだけど、うん、で、その時にあの、スパイダーマンがレオパルトンっていうね、あの巨大ロボットに乗って捨ててて、勝手にイントロも作ってたんですけど、でもそれが今だとなんかスタンリーもなんかそんな、なんかやつがあったんだみたいな感じで、なんか面白いみたいなこと言ってる。で、本場のアメリカンコミックにもそのレオパルトン出てきたりしてるみたいな。うん、あったりするから、うん、まあ、時代が経てば、もしかしたらこういうのも、今日のね、
そうだね、
さっきのホリデースペシャルみたいな感じで、新作としてなんかこう、
でも、今、現時点で新作ですね、自分
あるけどね、
うん。
そうね。はい。
まあでも、スターウォーズもそうだけど、スターウォーズ、あとロッキーか。
うん、
なんかその昔70年代の映画とかがリメイクされるでしょ、結構。
今
その2つだけど。
あ、今度
ロッキー、いや、リメイクじゃねえや。ロッキーも新しい話にな
る。新シリーズ出るの？新話。
アポロって覚えてる？
アポロ？
あの、スターウォーズで、2かの。
いや、もう
あの、
全く見てないから。
の敵だった。アポロっていう。
ロッキーの？
ロッキー2。
ロッキー2の敵。
ロッキー2の敵だ。黒人のさ。
あー、覚えてるかな。
あの、で、それの、に息子がいたっていう設定で、うん、で、その息子を、あの今度、ロッキーが、鍛えて、
うん、
あの、やる、鍛えるっていうストーリーで、うん、クリードっていうことをシーズンでやるんだけど。
はい。
あ、クリードっていうタイトルなんだ。
そうそうそう。
あ
うん、でロッキーそういう意味で、どんどん続いていくなっていう感じが。ロッキー終わったのかなと思って、ロッキーズファイナルで、ね。
うん、いや、世界的にみんな釣りバカにしかしてるっていう男は辛いようかしてるっていう、
まあ、この感じでね、ちょっと新作にも期待が膨らんですけど、
はい、
まあ、ぜひ皆さん見てください、
うん、
あと、
はい、
はい、まあ、ちょっと次週、今度新作があるんだけど、新作の予告見ながらちょっと話ができたら